はい、始まりました。ちょっと映画の話でも第3回です。今日がバーの方のオープンした日の帰りなんですけれども、はい、まあ初めての方もお越しいただいたりと、楽しくお話できたかなとは思ってます。はい、今日はですね、最近見た映画だと、マンティコアの話をちょっとしてみようかなと思ってます。監督がカルロス・ベルムトっていう、マジカルガールの監督ですね。日本公開が2016年だったかな。結構話題になったと思うんですよね。僕も公開当時に見に行って、で、まあすごい印象的な映画だったんですけども、まあ今回見に行ってですね、まあ見た時は、今年ベスト級の印象に強い映画かなと思いました。うん。で、まあ、そうですね。マジカルガールの時もそうだったんですけれども、こう、画面外で物語を語るのが上手い監督だなとは、思ってはいるんですけど、で、本作で何よりうまいと思ったのは、VR ゴーグルの使い方なんですね。で、マジカルガールの方で、確かトカゲの部屋っていう名前だったと思うんですけど、登場人物が何か恐ろしい目に遭う場所として、トカゲの部屋っていうのがあって、まあ、それの向こうに、でも何が起こってるかわからないっていう展開があったと思うんですけど、そのカメラの向こう側で何か起きてるけど、観客はそれを観測することができない。でもそこに想像を及ばせてしまうっていうところに、こう、引きつけるものがある話だったんですけど、前作のマジカルガールが。で、今回、それをさらに推し進めたというか、アイデアとしてさらに高い次元に昇華したなっていうところがあったんですけど、主人公が VR ゴーグルを使ってとあることをするんですよね。で、この VR ゴーグルっていうアイデアが本当に秀逸なんですよ。で、その VR ゴーグルをかけて、何かをしてるんですけど、それが何かっていうのは画面上は見えないんです。ただ、主人公が見ているものは、スクリーン上に現れてる空間の中に現れてるものなんですよね。で、そのマジカルガールの方だと、ドアの向こう、カメラの外側にあるものを想像させるっていう風な描き方だったんですけど、それをカメラの内側ですよね。カメラの中に映っているけれども、実際には映っていないものに想像を及ばせるっていうことを VR ゴーグルを使って実現してるんですよね。で、これはすごいアイデアだなと思いました。うん。その、見えない空間ではなくて、見えてるけど映ってないものに想像を及ばせてしまうっていうところに、凄みがあるなとは思いましたね。うん。はい。あと、まあ、カルロス・ベルムト監督って、まあ、日本カルチャーに対する造形が深いというか、まあ、お好きっていうのは、前作のマジカルガールの時からそうだったですけど、まあ、本作でも、そのあたり、相変わらず、がっつり入り込んでるんですよね。うん。まあ、僕が分かった限りでも、まあ、主人公の職業が、おそらく、モンスターハンターみたいなゲームのクリーチャーデザイナーなんですけど、まあその、ゲームクリエイターっていう部分がまずちょっと日本的だなっていうのはあるんですけど、この主人公の携帯電話の着信音が、ゲームの魔界村のステージの BGM だったりとか、あと、まあ、主人公がしょっちゅう寿司を食べてるとかね。まあ、細かいところに日本的な要素は出してきてるんですけど、その日本カルチャーを引用する作 家の視点として今回すっげえ恐ろしいことをしてるんですよね。で、それが、どこまで言っていいもんか難しいとこなんですけど、ちょっとこっから先踏み込んで話しますけど、その、小児性愛、あるいは児童ポルノ的なものに関する言及が、まあ、本作の中でなされていくんですよね。で、そこで作中の人物の発言として、誰も傷つけてないっていう言い方をしてるんですよね。で、これって、その、日本のカルチャーの中でも、特にその、世界の中でも、まあ、その、子供をポルノの対象として扱うのって、すごく多いとは思うんですね。基本的に、世界では広く禁忌とされてるものを、日本では割と扱われてるものだと思うんですけど、子供を描いたポルノって。で、それに対して、本作は言及している。誰も傷つけてないじゃないかと。あくまでフィクションの中では。デボっていうところを描いてて、これ結構怖いことしてるなぁとは思ったんですよね。で、その、児童を描いたポルノって割と日本のサブカルチャーの中でも、まあ、火種だとは思うんですよね。まあ、こう、日本のポップカルチャー、サブカルチャーの中に、そういう、若く見える女の子、あるいは別に、そうですね、若く見える男の子を、ちょっとその性的なニュアンスで見るものとしての文化は、あるとは思うんですね。まあ、これは、こう、どうしても存在しているものかなとは思うんですけど、そこを触れてるんですよね。で、別に本作がそこの善悪を問うてるってことはないんですけど、ただそこに触れるっていうのは、こう、カルロス・ベルモト監督が日本カルチャーを好きっていう中でも、そこ踏み込むのかっていう割と強烈な部分だとは思うんですよね。その、表現っていう部分で、そういう、児童に対する、その、性的な視線っていうのは、結構、まあ、日本のカルチャーの中で、割と、要素として、比重が大きい部分だとは思うんですね。で、そこに触れちゃうっていうのは、どうしても、そのことの、是非っていうものを、物語が描いてないとしても見てる側が考えちゃうなとは思って、いやー、なんか、単に日本カルチャー好き以上のことをやってくるなっていうふうには思ったんですけど、まあ、さらに、この本作の中で描かれてる限り、単に児童に性的な視線を向けてるっていう、以上に、おそらくもう少し暴力的な残虐な要素がそこに交えられてるっていうのが察せられるんですよね。で、それは本作のタイトルマンティコア、人食いの怪物っていうところにも現れてるとこなんですけど、その、我が子を喰らうサトルヌスっていう怪が、まあ、名前間違ってたらすいません。有名な回があると思うんですけど、まあ、こう、児童を食している回が、あるいは、アニメーションで、そういう人食いの怪物が人を食べる映画っていうのが劇中で登場するんですけど、そこにわざわざ食べられる側に子供の描写があるんですよね。食べられる側複数いる中で、わざわざそこに子供がいるっていう切り取り方をして本作が描かれてて、その、おそらくは児童に対する性的な視線、しかもそこには、こう、性行為そのものというよりも、おそらく、可逆は、なんというか、こう、肉体を損壊させるような可逆がおそらく、 行われているであろうっていうのが、まあ、余白で描かれてるんですよね。結構怖いとこに踏み込んでる映画だとは思うんですけど、ただ、その欲望を抱えてしまった人間、その欲求を持って生きていかざるを得なくなった人間の孤独とか苦痛っていうものも描かれてて、本当に、こう、観客が同情できない、えげつない欲望を抱えた人物に対する視線がありつつも、そこって、観客が同情できなくても、じゃあその人ってどう扱われるべきなんですかっていう視線がある物語になってて、で、それは昨年の映画の性欲になかった視線かなとは思ってて、うん。要は、観客の誰が見ても正しくない欲求とか欲望を物語がどう描くかっていうのは結構、まあ、興味深い物語としては見ました。うん。ただ、まあ、正しくない欲求、欲望っていうものを描いた物語の中で、このカルロス・ベルムト監督自体が同意のない性行為で、こう、告発されてるっていう状況があってですね、この、正しくない物語を本当に正しくない人、まあ、疑惑の段階なんでそこを断定して語れないんですけど、まあ、仮定として言いますけど、正しくない人が正しくない物語を描くっていうことに対する飲み込みにくさっていうのはちょっといろいろ考えました。作家と作品が直接的には関係ないとはいえ、やっぱりこっちがわだかまりというか罪悪感を覚えてしまうんですよね。その行為に加担してしまったような思いを覚えてしまうというか。ただ、正しくない物語を許容しようとした時点で罪悪感ってあるっちゃあるとは思って、本作が描いている正しくなさ、子供に対する過虐っていうものを描いている物語を飲み込んだ時点で罪悪感って帯びてるんですよね。で、そもそも正しくない物語に対して、その作り手が正しいか正しくないかっていうのは、どこまでこの見る側の罪悪感を持たずに見れるものとして、担保されてるものなのかなっていうのは少し弱いものとして感じたんですね、うん、作り手が正しくなさを帯びてないから正しくなさを描いてもいいのか、あるいは正しくない人は正しい物語しか描けないのか、まあ難しいとこなんですけど、まあなんと言ったらいいのかな、正しくなさを描いて言ってる作家が正しくないのはむしろ自己言及としてはこうそれが通ってる気もするというか、正しくない行為を肯定するとかではなくって、こうフィクションの中で正しくなさを飲み込むっていうこと自体はどこまで倫理的に筋が通ってるのかなっていうのはちょっと僕分かんなくなっちゃったんですよね。もちろん簡単に切り分けたらいい話だと思うんですよ。フィクションはフィクション。で、現実は現実。で、現実で悪いことした人は悪い。っていうことは言えると思うんですけど、でもその短絡的なことをすると、じゃあフィクションは何をしてもいいってことになるのかって言われるとそうでもない気がして、で、そのフィクションなら何をしてもいいわけではないっていう視点は、このマンティコアの中にも描かれてる部分でもあって、なんというか、僕、このカルロス・ベルムト監督が別に実際に良くないことをしてたら、それを許したいと思ってるわけではないんですけれども、まあ、あくまで今は疑惑の段階なんでね。ただ、この、正しくなさを描いた物語の作り手が正しくないっていうことの疑惑があるっていう状態が、この本作の読解をめちゃめちゃ複雑にしてるなとは思ったんですよね。正しくない物語を飲み込むってそもそもって気がしちゃって、なんか、突き詰めると全部正しくないとやって気がしちゃったんですよね。 ちょっとこれは、どう言っていいかわかんないんです。正しくなさを僕が許したいと思ってるわけでもないんですけど、なんとなく今持ってる感覚としては、この線引きだったら OK っていうのを断定することはできないかなって気はしてて、なんか、難しいんですけどね。すごい分かりにくい物事だとは思うんですよ。単に、フィクションなら正しくなくてもいい。現実なら正しくなくてはならない。っていう、二元論にはあまりならなくって、フィクションの中で、どこまで正しくなさを描けるか。もっと言うなら、その、フィクションの中で正しくなさを描くには、どういう正しさを現実が持ってなければならないのかっていうのは、すごい、考察がいる。で、配慮がいる。もっと言うなら、思想がいるなって思ったんですよ。単に二元論に乗っかって、いや、フィクションなんで、やってもいいでしょ？現実だからダメでしょ？って言い切れない。というか、この言い方だと現実の悪さを許容してることになっちゃうんだよな。難しいですね。ちょっと今、自分の中で切り分けれてないことを言語化しようとして、切り分けれないまま喋っちゃってるので、ちょっと、ここで切りますが、フィクションの中の正しくなさを、もっと深く思考していかないと、多分それは自分は楽しむことができないし、作り手も作ることができないんじゃないかなとは思ったんですね。で、むしろそこまで考えて作り手には作ってほしいなとは思います。で、カルロス・ベルムト監督が実際にどこまで考えて本作を作れたかっていうのはちょっとわかんないなと思いますが、まあ、作品としては僕は傑作かなと思ってます。マンティコは。はい。っていう感じですね。以上です。